今日は最初に、メッテ・マーリットさんの体験をお話しいたしましょう。彼女はノルウェー人です。お父さんはジャーナリストでした。兄二人、妹一人がいます。悲しいことに幼い頃両親は離婚し、彼女は母親によって育てられました。交換留学生としてオーストラリアの高校で勉強したことがあります。能力ある人ですね。少女時代の生活はとても荒れたものでした。恐ろしい麻薬に手を染めたことがありました。1997年、当時交際していた男性との間に子を身ごもりました。男性はですね、彼女の妊娠が判明すると彼女を捨てました。ひどい話ですね。さあ、お腹の子をどうするかです。彼女はシングルマザーのマザーとしての道を選びました。そして長男マリウス君を出産したのです。子供の誕生を機に今までの生活を改める決意をして麻薬を断ち切りました。育児をしながら飲食店などで働く傍ら猛勉強をしたのです。そしてついにノルウェー最高学府であるオスロ大学へ入学しました。最高学府に入るわけですから、やはり能力ある人ですね。オスロ大学で学んでいるときにノルウェーの皇太子も同じ大学で学んでいました。大学で皇太子に会ったのです。1990年代の後半、ある日ロックフェスティバルに行きました。そこでホーコンという男性に会ったのです。もう二人は意気投合しました。なんとホーコンさんはノルウェーの皇太子だったのです。大学で会っていましたが、また会いました。日本では天皇の長子は天皇の子供ですから皇太子と言いますけれども、ノルウェーは天皇ではありません、国王です。それで長子を王太子と言います。なんと王太子と意気投合したのです。さあ、この先はもう日本の皇族では考えられないことになったんですね。どうなったと思いますか？彼女はマリウス君を連れて王太子ホーコンと同棲を始めたのです。王太子とシングルマザーの同棲ですよ。王太子が結婚をしないまま同棲をする、そして彼女がシングルマザーである、もう国民には驚きでした。二人の交際はさらに深まりました。さて、二人のことはマスコミに取り上げられます。マリウス君の父親、つまりメッテ・マーリットさんの元彼は麻薬常習者で服役していました。彼女自身もかつて麻薬に手を出していたこと、麻薬パーティーに参加していたこと、そういう経歴があることが次々に暴露されました。連日マスコミは彼女らを非難しました。次の王妃にふさわしくないと言われ、王室に対する支持率は 90% からですね、ダーンと下がって 68% に低下しました。国王夫妻は二人の結婚を認めることを発表しました。支持率は今度は 43% にまで下がったわけですね。王太子にとっては愛を取るか王位を取るか難しい選択でした。ホーコン王太子は王位継承権を放棄することも考えました。やがて2000年12月に 正式に婚約が発表されました。その時会見でメッテ、マリットさんは涙ながらに過去を国民に謝罪し、過去との決別を約束しました。ホーコン王太子は王位継承権を放棄することも考えたことを正直に告白しました。これを聞いて国民は感動したのです。彼らの正直さ、誠実さが好感度を急上昇させ、支持率は 83% にまで上昇したのです。2001年8月の結婚式前の会見において彼女はこう言いました。残念ながら過去は変えられません。どんなに変えたいと願っても、しかし未来は変えられます。国民は彼女のこの言葉に心打たれました。そしてこのようになりました。2001年8月25日のことです。ついにゴールインしたんですよ。現在ホーコン王太子との間に2人の子供がいます。マリウス君に王位継承権はありません。父親が違うからです。皆さん、今日このことを覚えてください。過去は変えられない、しかし未来は変えられる。私はですね、この出来事をネットで読んで、聖書の人物がもう次々に頭に浮かんできました。浮かんだ人を言いましょう。信仰の父アブラハムは、嘘つきといえば大げさになりますが、本当のことを言わなかったことがあります。皆さんよくご存知のように、アブラハムの妻サラはとても美しい人でした。彼らがエジプトを旅行中にですね、美人の妻を持っていますと、夫は殺されて妻が奪われる、その危険性があったのです。ひどい時代ですね。あなたの奥様は美しい方ですか？今の日本に生まれてよかったですね。あの時だったらですね、美人の妻がいますと夫は殺され妻は奪われるという、そのような危険性があったのでした。それでアブラハムは自分が殺される、妻が奪われることを恐れてですね、サラのことを自分の妻と言わないで妹と言ったのです。自分の母親とサラの母親は違う人でした。というわけで妹と言っても良いわけです。しかし妻であることを隠し、妹ということは真実を隠すわけですから嘘にあたります。その結果ですね、彼女はエジプトの王宮に召されていきました。やがてですね、アブラハムの妻であるということが判明し、サラはアブラハムに戻されました。信仰の父はかつてこのようなことをしていたのです。本当のことを言わないで違うことを言ってその場を逃れる誘惑は誰にでもあります。牧師にもあります。ある時私は盛岡市でですね、道路交通法のことで警察に捕まり、職業を聞かれました。どうしても牧師と言いたくないんですよ。じゃあそれで牧師言いたくないで、考えてこう言いました。盛岡三育幼稚園の理事長です。警察はそのような職業がありますかと言ったんですね。幼稚園を経営している責任者です。納得してくれました。で、書類にですね、このようにこう書いておりました。転勤で札幌に行きました。道路交通法令、また警察に捕まったわけですね。職業を聞かれました。牧師とどうしても言いたくないんです。で、それでですね、考えて 日本禁煙協会札幌支部長です。警察はそのように書類に書いておりました。日本禁煙協会札幌支部長、嘘ではありません。しかしそこからは1円ももらってないわけですよね。後味が悪いですね。本当のことを言わなかった後味の悪さです。嘘ではないが本当のことを言わなかったアブラハム。事実は事実であり過去は変えられません。どんなに消そうとしても事実は消せるものではありません。しかし未来は変えられるのです。主につながり主に従ったのです。未来は変えられます。そして彼は信仰の父と、呼ばれるようになったんです。アブラハムの孫ヤコブはあの聖書の時代にオレオレ詐欺をしています。あの時代ですから電話はありませんでしたけれども、兄エサウになりすまし霊的祝福財産を横取りしようとしました。おじいさんのアブラハムはたくさんの羊やヤギを持っていたんです。本当にたくさんですよ。もうロトと一緒に生活できなくなって別れましょうになったわけです。たくさん持っていたわけです。それらを管理する羊飼いをたくさん抱えていたわけです。それで全部合わせると1000人以上で生活をしていたんですよ。この1000人以上のことっていうことは人類の、あけぼの上巻144ページに書いてあります。今の時代でしたら会社の社長、能力ある経営者ですよ。さて創世記の25章5節にアブラハムは全財産をイサクに譲ったと書いてあります。聖書に書いてあるんですよ。さてその財産をですねイサクがエサウに譲るとするならば、これはもう大変な財産ですよ。もう現代のオレオレ詐欺で100万円騙し取るなんていうレベルじゃないんです。もっともっとこれはすごい財産ですね。では創世記27章を見ましょう。創世記27章22から24節ヤコブが父イサクに近寄るとイサクは彼に触りながら言った。声はヤコブの声だが腕はエサウの腕だ。イサクはヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので見破ることができなかった。そこで彼は祝福しようとして言った。お前は本当に私の子エサウなのだな。ヤコブはもちろんですと答えた。ヤコブはエサウになりすましました。演技をしています。お父さんはどうも気になるわけですね。目がよく見えないわけですからどうも気になります。声はヤコブの声だが腕はエサウの腕だ。お前は本当に私の子エサウなのだなと確認しています。お父さんの確認に対してもちろんですと答えています。まさにオレオレ詐欺です。これは聖書の実会の第9条あなたは偽証してはならないを明らかに犯しています。これ事実です。過去は変えられません。どんなに変えようとしても変えられません。しかし未来は変えられるのです。ヤコブその後どうなったと思いますか。人類のあけぼの上巻、このように書いてあります。ヤコブは野牧の私で夜組打ちをしてからあとは全く変わった人になった。自己過信が根元から抜き取られた。それ以来初めの頃の狡猾さが見られなくなった。策略と欺瞞の代わりに素朴と真実さが彼の生活に現れた。人類のあけぼの上巻228ページ彼は変えられたんですよ。皆さん過去は変えられない。しかし未来は変えられる。 ヤコブの生涯がこれを示しています。これを信じましょう。聖書の神様はこのような神様です。変えてくださる神様です。この神様をいつも見上げつながっていきましょう。主に愛せられ主に従っていた少年ダビデはサウル王の後を継いでイスラエルの王になったのです。これは主の選びであって彼の立候補によるものではありません。ダビデ王が信仰的な時には国はどんどん栄えていきました。栄えていた時に大きな誘惑が来たのです。ある美しい既婚女性に目がくらみ、その女性を王宮に呼び肉体関係を結びました。聖書の10回第7条、あなたは姦淫してはならないを犯したのです。その姦淫が原因で彼女は妊娠しました。これが国民にバレますと大変なことになります。それでダビデは彼女と結婚するためにその夫を殺そうと考えたのです。戦場に送り敵の手によって殺させたのです。これ聖書の実戒第6条、あなたは殺してはならないの明らかな違反です。彼は姦淫と殺人を犯したのです。過去は変えられません。事実は事実、これを消すことはできません。しかし未来は変えられます。この時主は預言者ナタンをダビデに使わしました。預言者ナタンはダビデの2つの罪を宣告しに行くわけです。このような時もう預言者は大変ですね。やり方がまずいと、無礼者、打ち首じゃと言われればその場で殺される可能性がある大変な仕事です。ではサムエル記下12章を見ましょう。497ページ、サムエル記下12章13-14、ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。彼は自分の罪を認め悔い改めました。その悔い改めが主によって受け入れられました。彼は変えられました。未来は変えられました。そして聖書を書き残す人となったのです。罪を自覚したら悔い改めて告白し許していただきましょう。聖書の神様はその人の悔い改めと告白が真実であれば許してくださいます。そのことは聖書の中に書かれているわけですね。ヨハネの第一の手紙1章9節に書かれています。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。では、赤い聖句のところ皆さん一緒に朗読をお願いします。はい。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。ヨハネ第一の手紙 1-9。 与えられた自由意志を正しく用いましょう。失敗があってもあなたの決心とその後の行動であなたの未来は変えられるのです。失敗しても時間が経てば自然に変えられるのではありません。過去の生活を改める決心をし、その失敗や罪から離れなければなりません。そうすると変えられます。これ非常に大切です。聖書を見ますと変えられた人ばかりではないんですね。未来がなかった人もいます。では次の例を見ましょう。使徒言行録5章1節から、 使徒行伝5章1節から3節。ところがアナニアという男は妻サフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。では飛んで7節から10節。それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。この出来事に関する説明はですね、これは観覧から栄光への本が、分かりやすいと思いますので、そこからお読みします。上巻72ページ。しかし彼らは自分たちよりも貧しい兄弟たちの必要を満たすために自己の資産を手放した人々が信者の間で高く評価されているのを見て、厳粛に神に捧げていたものを惜しむ自分たちの利己的な心を人々に見透かされることを恥じ、考え抜いた末自分たちの資産を売ることに決めた。そして彼らはその収益を全部共同資金に捧げたふりをして、その実売上の大部分を手放さなかった。このようにして二人は共同の蓄えから生活を保障され、同時に兄弟たちからも高く評価されると思っていた。神は偽善と虚偽を憎まれる。アナニアとサッピラは神との取引で詐欺行為を行った。彼らは聖霊を欺いたためにその罪は立ちどころに厳しく罰せられた。わかりやすく言いますと、ある土地を例えば500万円で売り、その中の80万円を教会に持ってきてですね、その土地の販売額の全額であるかのようにして教会に捧げたわけです。捧げた行為そのものは素晴らしいんですけれども、80万円が売った額の全額といったこと、それがまずかったのです。人々からは高く評価され、なおかつ自分たちの犠牲は小さくして保存分はたっぷり残るようにしたのです。これこれの額で売りました、これが全額ですと言えば聖霊を欺き詐欺行為になると言われました。そして申し合わせをしていた二人は主によって打たれて死んだのです。主は内側、心を見られるお方です。彼らは正直であるべきでした。聖霊を拒む罪、聖霊を汚す罪は許されません。彼らは死んだのです。彼らに未来はありませんでした。イスカリオテのユダもお金のことで失敗しました。あの最後の晩餐の時にですね、イエスを売り渡すお金はすでに前金でもらっていました。前金だったのです。現金引き換えではないのです。もらったわけですから、いつ渡そうか、引き渡すチャンスを考えていました。そして最後の晩餐になったのです。さて、イエス様から足を洗ってもらっている時にですね、悔い改めの言葉がもうここまで来たんですよ。 もう本当にですね、悔い改めの言葉を言おうとしたんですね。ところがですね、このようにして弟子の足を洗っているようでは王様にはなれないと結論し、裏切ることにしたのです。あの戦足の時に自分の罪を告白し、悔い改めて許しを願っていれば彼に未来はあったのです。しかし、あの部屋から出たことが最終決断でした。限度を超え、境界線をついに越えてしまったのです。もう過去は変えられません。最終決断ですから未来はありません。イエス様の裁判は十字架の死へと進んでいきました。それを見ていたユダは恐ろしくなってですね、首を吊って死にました。悔い改めも告白もないのですから許しはありません。もちろん未来はありませんでした。しかしあの夜ですね、主から鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうとペテロが言われて、ペテロはそれを強く否定しました。しかし結果的には三度知らないと言ったのです。言葉による裏切りでした。これも事実であり、消すことはできません。やったことはやったこと、変えられません。しかし彼には悔い改めがあり、未来がありました。過去は変えられない。しかし未来は変えられる。嘘、万引き、スリ、コソ泥、キセル乗車、釣り銭のごまかし、賄賂、横領、税金のごまかし、不純交際、不適切交際、会員、カンニング、無免許運転、定額、退学、不適切発言、選挙違反、何か思い当たることはないでしょうか。人は誰も知らない。あなただけしか知らないことで隠している罪はありませんか。その罪に苦しんでいる人はいませんか。罪というものは人の目から隠すことはできます。世の中にはまだ発見されていない悪事がたくさんあると思います。罪は人の目から隠せます。しかし決して隠すことができないものが2つあります。一つは自分の心です。自分の心は自分の罪をはっきり知っています。自分の心からそれを消すことはできません。もう一つは神様です。神様からその罪を隠すことはできません。やってしまったことはもうどうしようもありません。それを消すことはできません。しかし未来は変えられるのです。反省し、やったことから足を洗い、新しい生き方ができるのです。バプテスマの素晴らしさはそこにあります。過去の罪の許し、そして新しい人としての生涯のスタートができます。しかしですね、バプテスマの後罪を犯す場合はもちろんあるわけです。私たちは未来ある生き方をしましょう。主の許しを信じましょう。そして許されたものとしてその罪から遠ざかり、未来に向かって進みましょう。過去は変えられない。しかし未来は変えられます。このことをいつも覚え、失敗や罪から離れ、主に従った信仰生活をいたしましょう。